人の目に欠けているところ、人の目から見て弱く思われるところ、私はその弱い部分を通して豊かに私の働きを進めていきます。あなた方は自分自身の中にある弱さや、またあなたの周りにある働きの中での欠けの部分をマイナスと思ってはいけません。あなた方はそのことを通して逆に働かれる神の力と神の働きに期待しなさい。弱さはあなたにとって恥とはならず、またマイナスとはなりません。あなたはその弱さをむしろ喜び感謝し、あなたが私に祈るなら、私はその弱さを通して確かに人ではない私の力を、私の働きを、私の栄光を表していこう。それは人の考えや人のレベルをはるかに超える私の働きとなり、技となる年は訪れます。
見よ、私はすべてを新しくする。この言葉を今日も私はあなた方に贈ろうと主は言われます。見なさい、私はこの礼拝のただ中ですでに新しいことを成しており、このあなた方自身を新しくしている当主は言われます。このしっかりと見ていきなさい。このあなた方が頑張るのではありません。このあなた方が信じるなら、あなたとあなたの愛する者たちのうちに私はすでに新しいことを始めている当主は言われます。
礼と誠を持った礼拝、私はこの礼拝を通してさらに深く私の臨在を表し、私があなた方と共にいることをさらに深く明確に表していこう。あなた方は霊と誠をもって私を礼拝しなさい。あなたの全存在をかけて私を礼拝していきなさい。その礼拝の中で確かに癒しと奇跡が、また解放と自由が与えられてくるとしておられます。あなたの心を縛り続けてきた事柄、その事柄からあなた方は自由にされていきます。ある人は憎しみ、ある人は怒り、ある人は悲しみです。私はそれをことごとく癒していこう。また体の病や心の病、人生における多くの思い煩いに対して賛美の戸中で私はあなた方に触れ、その重荷を取り除いていこう。あなた方が霊と誠を持って全存在を持って私を礼拝していくとき、あなたは私を見るだろう。そして確かに私が共にいることをさらに深く知るようになると主は仰られます。
許され傷
恐れてはいけません。私があなたと共にいると主は仰います。恐れてはいけません。私があなたと共にいると主は仰います。あなたはじっと立ち止まり、座り込み、後ろ向きになってはなりません。あなたの目をしっかりと上げ、立ち上がり、私の言葉に従って踏み出していきなさい。私はあなたが強くなるようにとは言っていません。そのままの力で、そのままの力であなたは踏み出していきなさい。私が働こう。私がことをなそうと主は仰います。私があなたに求めているのは信じること。あなたが私の言葉を信じ、私を信じて、そのままの力で踏み出してくるとき、私は豊かに働こうと主は仰います。自分自身を見て、人々を見て、あなたはサタンの言葉に心を、あなたの心を任せてはなりません。偽りの言葉はあなたを破壊へと導き、偽りの言葉はあなたを神のものから、この神のものを失わせて生かしています。神の言葉にしっかりと立ちなさい。神の言葉に従って踏み出しなさい。私はその時、豊かにあなたを祝福し、私の栄光を表そうと主は仰います。
私はあなた方に主にある自由を与えようと主は言われます。この方々は私を主とし、この私を主として歩んでいきなさいと主は言われます。あなた方自身があなた方自身を主とするとき、あるときは失意や落胆が、このあるときは憤りや怒りがあなたを支配します。しかしあなたが私を主とするとき、私はあなたに希望を与え、自由を与え、この平安と愛の中をこの導いていこうと主は言われます。
あなたの祈りは聞かれています。恐れることはありません。あなたが心から捧げた祈り、その祈りは聞かれています。確かに時があり、また神の答え方があります。しかしあなたの祈りは聞かれており、それは豊かな実をつけるでしょう。あなたはすぐに答えられないからといって、諦めたり落胆してはいけません。あなたの祈りは天に届いており、主の完全な時に、あなたの思いをはるかに超える豊かな答えを見ていくだろうと主は仰います。
子羊は力と富と知恵を受けるにふさわしい方、勢いと誉れと栄光を捧げ、心からあなたを褒めたたえます。ほふられた子羊は力と富と知恵を受けるにふさわしい方、勢いと誉れと栄光を捧げ、どこまでもあなたについて行きます。
愛する天のお父様、あなたの皆を心から褒めたたえます。イサヤの賛美を住まいとされる主は約束通り今ここに住んでおられることをありがとうございます。そして既に一人一人のうちに働いておられることをありがとうございます。証を心からありがとうございます。特別賛美を感謝いたします。また御臨在をありがとうございます。今日集われた一人一人を心からありがとうございます。また今日集いたくても集えない人一人一人をありがとうございます。主が牧会しているたくさんの民を心からありがとうございます。さあ御言葉に行こうとしております。聖様は御言葉を通して今日も私に語り、希望と約束と祝福を 豊かに与えてください。語るもの雲も減り下ります。主を語ってください。主に期待いたします。信じてイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。進行しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。感謝します。私たちのために十字架にかかり三日目の蘇られた主に期待しながら御言葉に聞いていきたいと思いますが、ですね、今日発売の御声新聞はぜひ皆さんお買い求めになってほしいと思うんですけども、どうしてかというとですね、それはですね、ごめんにですね、ごめんのところにですね、部活中に突然起こった痛み、疲労骨折、急性椎間板ヘルニア、あれ痛くない、ほら綺麗に治っていますよっていうね、テープに入って名前を書きますけれども、そこにいらっしゃる姉妹の写真が出てますけれども、証が出ていますので、ぜひ、皆さん読んでほしいというふうに思います。癒されたときの証ですね。お母さん笑ってます。これなんかね、写真撮りますよって撮った写真ですかね。なんかね、これね、ぜひ後で読んでてほしいというふうに思います。この春のことですね。春の時に、神様が、癒してくださったことの証が出ていますので、ぜひね、見ててほしいと思います。それとですね、本当はいっぱい詳しく言いたいんですけれども、まあちょっと遠慮しておきたいと。それでもう一つはですね、キャンプでですね、素晴らしいことがあったんですけれども、一つ野見山さんの息子さんですね、小一くんですけれども、彼が今回来まして、で、楽しみして来てたわけですね。ところが、来て、開会礼拝が終わるとすぐに、私のところに来たわけですね。実は帰らなきゃいけなくなったってね、鹿児島の方まですぐに。どうしてかというと、彼はマグロ漁船に乗ってるんですけれども、で、船から大分に港に着いて、まあ、鹿児島に戻って、そして、自閉症児のキャンプに出られて、それからすぐこちらのキャンプに来られたんですね。そしたらですね、その船に乗っていた方が、今、インドネシア人がすごく多いんですって。日本人ともにインドネシア人もいっぱい乗ってるそうです、その船にね。そのインドネシア人がですね、逃げちゃったんですって。それで逃げて結局、でも逃げた結果、結局、お金もないし、日本語もあんまり喋れないので、結局どうなったかというと、日本語はある程度喋るのかな。でもそんなうまくはないみたいですけど、それで、結局、鹿児島の彼の家を、まあ、彼が優しくしてあげたからでしょうね。彼の家を頼りに来たんだけど、キャンプ続きでいなかったでしょう、うちに。それで、泊めてもらおうと思って来たんでしょうね。いなかったので、駅をうろちょろしてるところを保護されたの、警察にね。そして普通なら強制送還なんですけれども、まあ、本人が泣いて謝ってるということなので、会社側は、まあ、今回は、まあ、もう二度としないって約束するならってことで、また船に乗せてあげようってことになったんですね。ただし、警察の側が身元引き受け人がいると。で、なんて言いましょうかね。なんか悪いことしてたんだったら、牢屋に入れるけど、悪いことしたわけじゃないから、刑務所に入れるわけにはいかないと。ね。だから、で、もしこれ、大分に無理やり返したら強制送還でそのまま国に返さなきゃいけないから、結局身元引き受け人に来てもらえれば、そのまますぐ返せるということで、で、会社から電話入りまして、行ってくれってことで、彼がですね、行かなきゃいけなくなっちゃったんですね。で、ね、面白かったのは、今までだったらですね、あーってこう、つぶやくはずなのに、彼はですね、僕以外に、まあ、頼る人はいないんだから、って言ってね、すぐにね、このことも感謝ですって言ってね、まあ、いいことになったんで、それで私も来たんですね。で、まあ、一緒にお祈りしたわけです。で、その、インドネシア人の人にもね、神様が伝わるようにって祈ったんですけども、そして祈り終わった時に彼が教えてくれたんですね。1ヶ月半くらいか2ヶ月くらいですかね。前に、やっぱり来てましたよね。大分に船が入った時に、やっぱり長崎まで来られて、覚えてらっしゃいますかね。で、彼は日曜日に来たんですけれども、月曜日にも来たんです。月曜日にもすぐ大分帰る予定だったんだけど、導きを感じて礼拝に来られた。その礼拝の時に私、月曜礼拝では、ちょっと導かれて、まあ、さっき話がありましたけど、許しの説教をしたんですね。で、月曜は結構時間があるので、50分くらいかけてゆっくり許しについて語ったんですね。そしたらですね、私、彼がそれに興味があるとか、関係があるとか、全然知らなかったんですね。日曜日にもお祈りをしたんですけど、他の人のことを祈って、彼氏のことを祈らなかった、言わなかった彼は。で、実はね、この前来た時ですね、船に乗っていて、彼はもう甲板長みたいな、ある立場があるんですけども、まあ、もう一人いて、船長以外もう一人いて、で、その、 船長がいるときは仕事を真面目にするけど、船長がいないと適当にする人っているじゃないですか。ね。で、それでそのもう一人は船長がいないと適当にする人で、でもその人、でもまあ、それはあんまりもう怒らないで、昔と違って、ね、教会来るようになって変わったみたいで、なんかそれでも全然平気だったんですって。ところが、なんかの弾みですごい口論になったって。ね。口論になったって。で、口論になった後に、やっぱり船長がいなくなったら、その人が上から30キロの、なんかこう、わかんないけど、30キロするものを彼をめがけて落としたんですって。信じられないですね、船でね。それがまともにこの首のここに当たったわけですね、ここら辺にね。これでもう明らかに骨折したことが分かったって、おかしくなったってね。でね、ものすごい腹が立ったそうですけれども、いつも船でね、そのインドネシアのはじめとしてみんなにね、船では喧嘩はするなってね。そう、感情のままに動くなって、そしたら命に変わるからって、まあ、本当にそうでしょうね。言ってたわけですね。だから、ものすごい腹立ったけど、ぐっと我慢したんですって。我慢したんですって。ね。それで、でもすごく痛くて、首も回せないし、肩も回せないで来たんですって。そのこと日曜日は一言も言わなかったんです、彼は。ただ、説教を聞きながら、思ったそうですね。ああ、これは僕のことだな。神様は許せって言ってるんだなと思ったんで、彼は説教中に、わかりました。じゃあ、あの人、許しますって。祈ったんですって、聞きながら。そしたらね、説教終わった時にね、痛みは取れてたんですってね。で、一応もうちょっとまだ残ってるって言うから一緒に祈りました、その後。で、そのキャンプの時にですね、あれ祈ってもらった後、全く痛くなくなったって。明らかに骨折れてたと思うのに、その後全然首も回せるし、手も回せるし、仕事も普通にできるって。本当に見事だったってね、言ってくれたんですね。で、見事ですね。で、皆さんね、なんでその許すとそんなに違うかとね、許しってね、十字架なんですよね。十字架で我々許されましたし、私が誰かを許すとき、許しの力が流れるんですね。で、十字架の力がね、ぐーって十字架で解決できない問題はありません。心でも体でも人間関係でもね。だからサタンは逆にね、許せないことをいっぱい人生に許すわけですね。ね。で、そのことを言われたんです。それで私ね、感動したんですね。まだちょっと痛いとか言ってたんですね。ところが、昨日来た時に、昨日ってキャンプの最初の日にね、帰る時にね、一緒に乗った後、いや、あの後も全く痛くなくなったんですよね、って言ってね、言われて帰っていったんですね。で、すごいなというふうに思いました。で、それで最後にね、許しの説教をしたんですけど、そしたら、なんか、最初に聞いたんですね。今日は許しの説教じゃないですよ。でも、ね、まあ、若い子たちだからね、うだい人のいる人ってね、うんとうだいってね、若い人たちにね、みんないましたね、ほとんどね。クリスチャンですね。だけど、やばいね、小学生も、中学生も、高校生も、大学生も、40代も、30代も、50代も、60代も、それぞれの世代にそれぞれのところで、いろんなことがあるわけですね。そして、まあ、若い言葉を使えば、うだい人とかですね。もう、顔を見たくない人とかね。いるわけですね、やっぱりね、人間ってのはね。でも、皆さんね、それは恵みなんです。そこを通して、本当に私は許しを学んでいくと、すごい神の力とか、神のね、奇跡を体験するんですね。まあ、それをちょっと覚えてください。なんか、今回その彼の話を聞いて、すごいそれを思いました。それで、今日のところは、ね、時間が押してきてますから話せないといけないんですけど、ルカの福音書の、ペテロが裏切ってしまったところの話なんですが、その前に一箇所ちょっと開かせてください。ね、その話と関係するので、士気の6章、もうよく皆さんご存知の方多いと思いますけれども、士気の6章、第2版を持っている方は、388ページ。第3版の方、一番新しい聖書の方は424ページ。士気の6章の14節。こちらでお願いします。士気の6章の14節。424ページが、前の聖書の方は387ページ。すると主は彼に向かって押された。この彼というのはギデオンのことです。あなたのその力で行き、イスラエルをミディアン人の手から救え、私があなたを使わすのではないか。こういうふうに書いてありますね。あなたのその力で行きなさい。っていうふうに書いてあるわけですね。で、これはギデオンに向かって、まあ、神様がっていうか、天使が言った言葉なんですけど、まあ、神様からの言葉ですね。で、面白いなと思うのは、このあなたのその力で行けった時のギデオンの力はどういう力かというと、ちょっと前見てくださいね。11節。さて、主の使いが来て、アビエデル人ヨアシに属するオフラにあるカシノキの下に座った。この時、ヨアシの子ギデオンはミディアン人から逃れて、酒場の中で小麦を売っていた。ミディアン人から逃れて、ミディアン人は敵です。強い敵です。その強い敵に殺されるのを恐れて、逃れて、逃げて、酒舟の中で小麦を売っていた。酒舟ってのは当時の酒舟ではすごく大きいんです。 その中に入って小麦を打つと隠れれるんです。だから逃げて隠れて酒舟の中ってね、歌になりそうですけどね逃げて隠れて酒舟の中にいたわけです。だからその時、この時のギデオンっていうのは本当にこう敵を恐れて逃げて隠れて小麦を打ってる、隠れてその力で行けって言ったんですよ。面白いですね。で、神様はこの後ね、勇士よって言ってますから、ギデオンは本当は勇士なんだけど、怯えていたわけですね。で、主は私があなたと一緒にいるから行きなさいって言われたわけですね。で、ギデオンは、ここで気をつけてほしいのは、その力で行けてね、行くなら私がすごい力を与えるとかね、まあ、若い人はわからないかもしれないけど、ポパイがほうれん草を食べるとギュンと力がつくんですけど、そういうなんかこう、ね、神様からすごい力をあげるから、力がすごく強くなるから行けって言ったんじゃなくて、その弱い力のままで行きなさい。ね。私が一緒にいるからその弱い力のままで行きなさい。そしたらイスラエルをミディアン人の手から救うことができるって言ったんです。面白いですね。しかも実際ね、ギデオンはこの後、印を求めます。印を求めて神様の奇跡を通して確認ができたんで、ギデオンは行くんです。ところがね、7章を見ると、それでエルバール、すなわちギデオンと彼と一緒にいた民は皆、朝早くハロドの泉のそばに陣を敷いた。ミディアン人の陣営は彼の北にあたり、モリアの山沿いに谷にあったと。ね、で、その時主はギデオンに仰せられた。あなたと一緒に民は多すぎるから、私はミディアン人を彼の手に渡さない、ね。イスラエルが自分の手で自分を救ったと言って、私に向かって誇るといけないから、多すぎるって言ったんですね。で、南門にいたら3万2千人いたんです。敵は13万5千人です。5分の1ぐらい。ね、まあ、5分の1ちょっとより多いかもしれないけど、まあ、敵は13万5千人で、ギデオンたちは3万2千人いたんですね。ところがそれでも多いって言われた。で、今、民聞こえるように告げ、恐れをののく者はみんな帰りなさい。ギデアデさんから離れなさいと言えと。ね、怖い人、恐れてる人は帰れって言ったの、恐れる人は。すると、民のうちから2万2千人帰って1万人が残ったと。面白いですね。軍として考えたら3万2千人より1万人いったら弱くなるでしょ。その力で行けって言って3万2千人いたのに、もっと減らしてもっと弱くしたの。それだけじゃなくて、1万人でもまだ多いと言って、4章、4節。すると、主はギデオンに押さえた。民はまだ多すぎる。彼らを連れて水のところに下っていけって、私はそこであなたのために彼らを試そう。私があなたにこの者をあなたと一緒に行かなければならないというなら、その者をあなたと一緒に行かなければならない。また私があなたにこの者をあなたと一緒に行ってはならないというものは誰も行ってはならない。って言って、ギデオンは大変なところにみんなを連れて行きます。で、舌で水を舐める者は、犬が舐めるように舌で水を舐める者は残らず別にし、膝をついて飲む者も残らずそうせよと言ったら、口に当てて、ね、水を舐めた者は300人。あとの9700人は、膝をついて飲んだわけです。そして神様は、手で水を舐めた300人で、私はあなた方を救うミディアン人をあなたの手に渡す。残りの民はみんな、それぞれ自分の家に帰らせようと言ったわけですね。つまり、9700人が返したわけです。で、考えですね、軍として考えたら3万2千人でも少ないのに、1万人にして最後300人にして、300人で生かした。で、その力で行けって言った時だって逃げて隠れている、怯えていたギデオンなのに、その力で行けって言って、でしかも進んでいったら、もっと弱くされたわけですね。面白いんですね。これ何かというとね、従っていくと強くなって、自分がなんかすごい力ができて強くなって、勝つってことじゃなくて、弱いんだけど、で従っていくともっと弱くされるんだけど、共にいる神が働かれるってことなんです。わかりますか？私のイメージはね、今違ったんですよ。ギデオンは、ね、隠れてたんだけど、本当はすごく強くて、神様に従うと、なんかすごい力が湧いてきて、それで勝ったってイメージだったんです。でもそうじゃない。ギデオンは、そのままの弱いままで生き、しかも軍もどんどん少なくされて、これははっきり言って弱くなったってことですね。すごく弱くなったんだけど、その中で神が働かれたので、13万5千人を全滅させるんです。圧倒的な勝利なんですね。で、これはね、こういう戦いは日本の歴史にはないでしょうね。13万5千人を300人で勝ったっていうね。ちょっとここまで行くとすごいですね。完全に勝つわけですね。だから、主が一緒にいて、主が働くからな。で、なんで、ね、私たちが神様からの、ね、学校であっても、職場であっても、家庭であっても、あるいは皆さんが何かやってることであっても、神の働きをするにあたって、私たちが何かすごく強くなって働きをするんじゃなくて、本当に弱く欠けがあるまま、力がないまま、主に従っていくと。そしたら、ますます自分の足りなさを感じる。しかし、それにもかかわらず、主が一緒にいて、その主が働かれるってことなんですね。 で、これをどうぞ覚えてほしいんですね。で、その時に神様の勝利を見れるってことなんですよね。で、それが、こっち、また戻りますよ。ルカの福音書のね、ところでね、何ですか。ルカの22章を見ると、ルカの22章のところで、ペテロはこの時裏切ってしまうわけですね。54節から見ていただくと、彼らはっていうのは、ローマの兵隊たちですね、イエス様を引いていきます。大祭司の家に連れていきます。ペテロは遠く離れてついていったって面白いですね。すぐついていけないんですね、怖いから。だけど気になって仕方がないから遠く離れてついていく。本当にイエス様のことが好きで、イエス様のことが気になって仕方がない。でも近くにいると、一緒に殺されるかもしれない。怖い。だけど気になって仕方がないから遠く離れてついていく。すごく、ね、聖書は正直に書いてますよね。なんかペテロの気持ちがわかりますけども。ね。そしたら、ね、彼らは中庭に入ります、大祭司の。で、火を焚いて、みんな座り込んだ。キャンプファイヤーではないですね。焚き火ですね。ね、やったわけです。で、ペテロも中に混じって腰を下ろします。紛れ込むわけですね。で紛れ込んで、エス様を伺いながら、エス様が気になって仕方がないから当たってるわけです。そしたらですね、女中の一人、女性の一人ですね、女中が、部屋会の中に、ね、焚き火に顔が照らされて、会ってみたら、ペテロは筆頭弟子ですから、いつも一緒にいたわけですよ。いうわけですね、ペテロの座ってるのを見つけて、まじまじと見て、ね、こう火に照らされるのをこうじっと見て、この人もイエスと一緒にいました。あんたイエスさんの弟子だろうってことですね。ね。で、そしたらペテロは思わずもそれを打ち消して、いい、私はあの人を知りませんと言った。この時はね、思わずも言ったと思うんです。怖いから。いや、知らないってね。そしたら、しばらくしてって書いてあるんですね。まあ今日は聖書研究会じゃないから聞きませんけど、このしばらくしての間、どんな風に思ってたのか、天国行って聞いてみたいですけどね、ペテロに。他の男が今度は男性です。彼を見て、あなたも彼らの仲間だと言ったと。今度はちょっと時間があります。で、ペテロはですね、いや、違いますってね、やっぱ怖いんですね、否定したわけですね。そして、1時間ほど経つとって書いてある時、1時間も時間があるんだから、十分ここで反省することもできたし、祈ることもできたはずなんだ。でも彼はやっぱり怖いわけですよ。また別の男性が、確かにってことは確信持って言って、確かに、この人も彼と一緒だった。この人もガリア人だから、いや、確かにお前いた。なんか、もしかして人でしたねえかなって言ったかもしれませんね。で、これ、他の聖書の箇所ではね、と言い張ったって書いてますね。だから言い張っただから強く言われたわけです。そしたらペテロは、あなたの言うことは私にはわかりませんと言ったって優しく書いてあるけど、他の福音書を見ると、呪いをかけて誓ったって書いてあるんですよ。呪いをかけて。呪いをかけて誓うってやりませんよ。やりたくないから。だけどこれは結局、なんていうかね、誓って言えるって感じでしょ。絶対なことはないってとこでしょ。意思を持って拒否したってことですよね。呪いかけて誓ったってことは。これはっきり、私はあなたの言うことがわかりませんって言ったわけですね。そういった瞬間、彼がまだ酔えないうちに、鶏が鳴くんです。コケコッコーってね。いつも言いますけど、これいつか映画撮りたいですよね。誰がペテロをして誰がイエス様をするかって問題ですけど、ね。鶏が鳴くわけですね。そしたら、ルカの福音書でこれが書いてある。主が振り向いて、ペテロを見つめられた。この瞬間ね、ペテロはエス様を振り向くんです。これはルカだけしかないんですよ。で、この時のエス様の眼差しってどんな眼差しだったんでしょうね。私、冷たい眼差しだとは思わない。むしろ哀れみにした眼差しだった気がします。ね、ペテロ、分かったかいって。ね、あなたは本当に私を愛していて裏切らないって言った。その気持ち嘘じゃないことは分かってる。でも、実際は裏切ってしまうだろう。それがあなたなんだよ。それが人間なんだよって。ね。あったかいってこうなんかね、責める目じゃないと思いますよね。哀れみと慈しみにある目。だってペテロはもともと言われてますからね。でも立ち直ったら兄弟たちを励ましてあげなさい。だから立ち直るって約束をもらってるわけですよね。すごい考えたらいいですよね。前もって裏切ることを言って、立ち直ることまで言っといてくれてるっていうね。で、そしたらね、そこでペテロを思い出すわけです。ここで。1時間、あったんだから思い出してよかったのにね。ここで思い出す。今日、鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないという、と言われた主の言葉を思い出した。あって。そして彼は外に出て激しく泣いた。もう何とも言えない気持ちで泣いたんでしょうね。どうしてかというとね、ペテロはこの時ね、ちょっと前を見ますとね、ルカの22章の46節を見ると、それで彼らってこれペテロたち弟子たちのこと、なぜ眠ってるのか起きて誘惑の茶に祈っていなさいと。イエス様がゲッセマネで祈った時、弟子たちは寝てしまうんです。悲しみの果てに眠り込んだと書いてある。イエス様は血のような汗を流して祈ってた時ですね。で、石を投げたら届くほどの脅威だから、すぐ近くでイエス様が苦闘しながら祈って、 血のような汗を流してやってるのに弟子たちは寝ちゃうんです。なんででしょうね。この時ペテロは自分を裏切らないと思っていた。自分にはできると思ってた。だから祈らなかった。寝ちゃった。そして失敗した。で、本当に噂を知ったペテロは、あ、自分はどんなに情熱があっても、どんなにイエス様を愛していても、どんなにイエス様についていきたいと本気で思っていても、実際に恐れが来たら、敵が来たら恐怖で逃げちゃう。そんな弱いんだって本当に自分を知った時に、ペテロはこの後ペンテコステの時ね、祈るわけで、弟子たちみんな揃って。いつ約、あれ10日で約束の成就しますけど、10日かどうかわからないけど、祈るわけですね。で、面白いなと思うのは、あのね、本当にこの時彼は弱さを知ったわけですね。そして本当に噂をした時、ペテロたちはもう神様に働いたくしかないって神の前に出て本気で祈ったわけですね。でもね、こもったん。祈ったら聖霊が来て彼らが強くなったと思ってたん。でも足分かったん。聖霊が来て彼らは弱かったんだけど、聖霊によって彼らは聖霊から落として働いたんですね。彼らが強くなって彼らが働いたんじゃない。聖霊が彼らを落として働いたん。ものすごく重要なところなんですよ。私たちはともすればね、自分が頑張って主に助けてもらいたいと思ってる。で、自分がもうちょっと強くなったら神様に助けてもらったらなんとかなると思ってる。でもそうじゃない。我々は弱いし、力がないし、ペテロの本来の姿は、こうやって裏切ってしまう弱いものなんです。使徒行伝だって。だけど、聖霊が来られた時に、神が働かれる時、ペテロは全く強くなったわけですね。で、鍵はね、主が働くかどうかなんですよ。で、私たちがどんなに弱く鍵があっても、不十分であっても、主の手の中にいるとき、主が言われる言葉に立つとき、主が働かれるんですね。鍵はね、本当に主の語ってるところに従ってるか、しないところにいるかなんですよ。でね、で最後に一つだけ証をして終わりますけど、まあ、ヤングキャンプでも話した感じなんですけども、今日はちょっと許しのことが書いてますからね、話しますけど、何度かお話しました。でもちょっと今日は違った視点で話します。小売店分だと思ったら小売店分ではなかったんですね。でもこれは本当にあった実話です。ドイツが第二次世界大戦の時、ナチスが台頭しました。で、ユダヤ人を迫害しました。で、ポーランドに侵攻した時、ポーランド人の、心あるポーランド人たちはユダヤ人をかくまいました。かくまったら、ユダヤ人だけじゃなくて、かくまったポーランド人も結構殺されました。で、あるポーランドの家族がユダヤ人をかくまいました。そしたら、ドイツ兵がやってまいりまして、案の定殺したわけですね。ただその時、ポーランド人たちをダダってその家族の人を殺したんですが、ね、家族を蹂躙した上で殺したんですね。その時でも一人の子が、女の子だと思いますけども、女の子が隠れてた。その結果、その子だけ助かる。ところが助かったその子は、家族が目の前で隠れながらにも、その隠れていたんですけども、ドイツ兵たちが自分の家族を蹂躙した後殺すのを目の当たりに見たわけですね。さあ、すごい心の傷になると思いますね。で、そのドイツ兵の姿も見たわけですね。そして、彼女はその後、戦争終わって、クリスチャンになりました。で、彼女はクリスチャンになってね、牧師ではないと思うんですけど、世界中明かして回るようになったんですね。ね、で、彼女はね、世界中行になったんです。で、戦争体験のこととか、そういうことを話したんです。で、彼女は本当に輝いたクリスチャンになった。だけど、一つだけ行かない国があったんです。どこだったんですか？ドイツです。ドイツだけは行かなかったんです。で、ドイツから何回か招待状が来ましたが、行きませんでした。でもある時ドイツから招待状をもらった時に、神様、いつものように断るね、もう最初から行かないから断ろうと思ったら主が言われたんですね。今回は行きなさいって。あなたはドイツに行きなさい。この招待を断っちゃいけないと言われた。神様に語られたんです。でも彼女は思いましたね。自分は正直にドイツにだけは許せることができない。だからドイツに行っても何もできませんって。自分にはどうしてもできないって言った。で、神様言ったんです。行きなさいって。面白いですね。行きなさいって言ったんですね。で、彼女はね、それでね、行くことに決めたんです。許せないまま、心に痛みがあるまま行ったんですね。で、行きました。2000人ほどいたんで、街道に。ね、2000人の前で話をしたんですって。だから話してるうちにね、精霊が働いたんでしょうね、本当に。ね、みんな泣いてたって調子がね。で、終わった後に拍手が割れんばかりの拍手が来た。そして彼女は来てよかったと思ったんです。本当に来てよかった。これでこれからドイツにも来れると思って癒されたんですね。で、みんなこの間で最後に終わった後、バーってみんな前に来て、ね、握手を求めに来たから、彼女も喜んで握手してたの、ね。で、ここまでよかったんですよ。癒しが起こって。そして、ね、抱きながらこうパッて見たら、泣きながらね、通路、真ん中の通路をまっすぐ前に走ってくる男性がいたの。年老いた男性が。で、その人の顔を見た瞬間、体が凍りついたんですね。何が、幼い頃、 家族を殺したドイツ兵の顔なんですよ。年はとっても焼き付いてるか分かったの。その瞬間彼女は体が凍りついたんですね。それでね、周りがもう見えなくなった。その人はどんどん近づいてくるね。それでね、愕然としたんですね。体が凍りついてきて、恐怖と憎しみとなんかもう訳のわからないものが取られたんですね。で、彼女さんが言ったんですね。その人が泣きながら、ね、目の前までついに来てね、手を差し伸ばしたんです。彼女は凍りついて何もできない。で、その時神様が言った。あなたのその手を伸ばしなさいって。あなたのその手を伸ばしなさいって言われた。それだけははっきり分かった。で、彼女はね、こうね、そっと手を伸ばしたんですよね。言われたままにね。その瞬間です。相手がその手を握りしめた瞬間ね、突然ね、頭の先から爪先まで、光くんが、アメリカの周りのチームの時に受けたような体験でしょうね。精霊満たされちゃったの。タダーってきて、涙が溢れてきて、体中が熱くなってね、許しが流れてきたんです。で、面白いですね。彼女は許せないまま、傷があるままドイツに来ました。そしてその人を見た瞬間、体が凍りついて、許せたわけではない。でも、死が言われたから手を差し伸ばしなさいって言われて、神の言葉に従った時に、触れられた瞬間に足が起こった。彼が癒した、許したわけでも、彼女が許したわけでも、彼女がしたわけでもないですよね。主が働かれた。わかります？でね、私たちね、弱いままでいいけど、どっかでね、神が来て強くなるんだと思ってる。そうじゃない。弱いままのままでも神が働かれるんです。わかりましょうか？だから 100% それは神の働きであり、神の栄光なんです。でも人間は、自分があって神様助けてくれた。私もこんなにやったってどこかで言いたい。でも今私たちが目指している神様が導いているリバイバルって働きっていうのは 100% 神が働かれる働きなんだ。本当に私たちが自分に力がないってことを知って、その弱さを本当に認めて、でも神様の言葉に従っていくときに、神が働かれるんですよ。で、その神が働くときの働きってのは、ね、さっき言いました、ギデオンが300人でね、13万5千人を倒したみたいなね、人には絶対ありえないことが起こります。まさに奇跡です、これは。ではね、で、神様はね、そのように今働こうとしてらっしゃるってことをね、どうだの覚えててほしいというふうに思うんですね。で、私たちが自分の弱さを知ることはすごい恵みです。で、ペテロはこの後ペンテコステ以降ですね、面白いのに使徒行を見るとね、聖霊のバプテスマとか満たしたのは1回じゃないんです。何度も彼は使徒行動の中で、再び満たしてくださいとか、力をくださいって祈ってます。ってことは、ペンテコステの日、すごく精霊満たされて、力で説教したけど、やっぱり迫害が来たら恐れたわけですよね。そして神様、また力をください。自分は弱いけど、神様を助けてくださいって時に、また精霊が働くわけですよね。だから、つまり彼らは弱かったんですよ。だけど、共にいらっしゃる神様は力があり、彼らと共に住んでおれた聖霊様は力を持ってたんです。で、私たちは自分が何とかして強くなろうってそういうことじゃなくて、共にいらっしゃる聖霊様に神様により頼んで、その神様のおっしゃることに従っていくときに、主が働いてくださる。主が技を成してくださる。このことをどうぞ覚えてください。私今回ヤングキャンプに一つのことを目標に行きました。何かはっきりしないとプレキャンプの時に。今回あなたは口を出してはいけないって。何もするな。そして、ひたすら祈れって言われたんです、私、今回は。で、妻と二人でね、妻にも言ったん、ね、口出したくなるからやるなって。で、ね、やっぱり正直口出したくなることいっぱいありましたが、ね、すぐ部屋に戻って夫婦で一生懸命祈りました。二日目ちょっと良かった祈りはね、一日目と三日目、二日目の夜はかなり祈ったんですね。で、面白いですね、私祈った時にね、神の働きを感じたんです。どの若者のメッセージも証もね、良かった。だから交わりも良かった。それと面白いのは、年配の人たちがさっき山田牧師の話に、あれは一で若者を通してみんな触れられてた。それと最後にさっきも言われましたように、また来たいって人がね、来年もまた来ますってね、何人も言ったの。ヤングキャンプでこんなに来年も来たいなんてね、感動する証は前にありますけど、来年も来たいなんて証を聞いたことはあんまりないですよね。ね、だって来年するかどうかわからないんだから。でもそんな証いっぱいいたんで、私思ったんですよね。これ明らかに主が働かれたんだなって。もうですね、主が働かれるのです。私たちの力があるかどうかじゃなくて、主が働かれるのです。で、私がどんなに弱くても、神様が共におっしゃって、その民に働いてあげればいいのですね。 で、このことをどうぞ皆さん覚えてほしいと思います。で、ギデオンは神が言われた時に逃げて隠れていたのに彼は神の言葉に応答しました。300人になったのに彼は行きました。普通で言ったら気違いです。でも彼はね、共にいらっしゃる神が働くことをしてたんですよ。で、私たちはね、本気でね、ハリウッドから26世紀のアニメを出そうと思って、本気でね、ミリオンセラーが死の十字架から出てくると思ってる。はっきり言って気違いですよ。でも本気で思ってる。どうしてかというとね、力があるとなんて思ってない。主が共にいて主が言葉を与えたならばなると思ってるんです。ではね、信じるかどうかなんですよ。信じるってのは、ね、応答するかどうかなんです。踏み出し、神の言葉を確認は吟味してくださいね。ギデオンちゃんと吟味してますからね。2回も印を求めて神の言葉と確認できたら踏み出していくとね、主が働くのです。ただのね、そのことを覚えてほしいと思いますね。で、神はアダムさん、一番最初に話しました、小一君の話ね。彼は説教中に許しのことを聞いて、そうか、許そうと思った、ね、で、彼は相変わらず体じゃなかった。許したら治るって思ったわけじゃないでしょうけど、許した時に神の力が彼を捉えたんです。その後も仕事ができて、今もその30キロ落とした人と一緒の船に乗って仕事してるんですよ。でももう平気ですって。これも奇跡ですよね。体が治ったのも奇跡ですけど、その人と一緒に普通に仕事ができるっていうのは、こっちの方が奇跡な気もしますね。別の意味でね、すごいなと思いますよね。でね、でインドネシア人とかいろんな人に慕われる人になってるわけですよね。皆さんですね、あのね、私たちがどんなに上手くて力がなくてもね、主の言葉に落としていくときにね、主が働いてくださることを覚えてほしいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、あなたは生きて働いておられる方です。そのあなたは皆を心から褒めてたえます。私たちは弱さを覚え、力のないものですが、あなたはその私を通して働いてくださるからありがとうございます。一人一人の導きは違い、一人一人の飯も違うと思います。でも一人一人に神様が語ってこられるその言葉を受け取って、イエス様、どうぞ応答していくことができるように、幼子に信じて応答していけれるように助け導いてください。そしてあなたの豊かな御業を共に見ていくことができるように導いてくださることをお願いいたします。問題のために、また病の癒しのためにお祈りしたいと思います。短く悔い改めの時を持ちたいと思います。罪があると祈りが届きませんし、またごくごく一部ですけれども、罪が原因で病気になることがありますし、聖書は全ての人を罪とはと言ってますので、短く、先ほど聖書の時に悔い改めしましたけども、もう一度短く悔い改めの時を持ちたいと思います。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に、素直に、大胆に、ためらわずにあなたの願いを主の前に出してください。また体に痛い分があったり、問題があればそこに手を置いてください。自分はいいんだけど、家族や友人という方はその方のことを思い浮かべながらお祈りしましょう。健康の問題、経済の問題、お仕事や学業、人間関係、どんな問題でも神様は答えることができになります。今あなたの心からの願いを神様に向かって祈ってほしいと思います。天のお父様、キリストイエスの名によって父なる神様、あなたの御前に祈ります。どんなことでも答えてくださる神様、今一人一人があなたの目に差し出したこの祈りに具体的に応えて、あなたの勝利と解決を、癒しと解放を与えてください。イエス・キリストは何よって命ずる、癒されよ、イエス・キリストって命ずる、この問題の病を消えて眠れ、腰の痛みを癒されよ、鼻、蓄膿症でしょうね、鼻と耳にある問題、イエス様って命ずる、癒されよ、白内障、イエス様って命ずる、白内障よ、治れ、緑内障よ、癒されよ、心臓にあるこの病よ、イエス様って命ずる、癒されよ、癒されよ、癒されよ、イエス様、ありがとうございます。あなた触れておられることをありがとうございます。バラスバラスバラスバラバラバラバラバラバラ、なんかもう考えたくないって思ってること、このことに関しては考えたくないって思ってることがあります。で、神様は一つ一つはもうそのことは考える必要はないっておっしゃってることがあります。もう一つは、はっきり考えたくないって言いながら、どうしてもこう何かあると出てきてしまうのは、 あなたがそのことに関して今日語られたように、こう許せないっていうよりも、こう なぜ許さなきゃいけないと思っているところからです。で、許す力は私からいきますが、許そうと思うかどうかはあなたの選択です。愛する子よ、私があなたを許したようにあなたも許しなさい。あなたに許せないって気持ちがあることを私は許そう。しかし許すかどうかを選択するのはあなたです。あなたは許そうを選択していくならば、私は許す力を注ぎ解放を与えていくと幸せます。イエス様、どうぞその方が許すことができるように主を導いてください。あと膝の痛みを取り除いてください。バラバラ、膝にある痛みをイエス様って命ずる。イエス様でよっ、中心を背負います、中心を背負います。すごく神様のある意味で期限が伸びて伸びて伸びてきたんです。でも伸びてはきたんだけど解決してない人はいらっしゃいますが、主は言われます。このことに関して諦めてはいけません。また妥協してはいけません。あなたが初めに願った神への願いを思い起こしなさい。あなたは伸ばされる中でどんどんなんか願いを下げてしてきますが、あなたが一番最初に願った願い、それをもう一度神に願いなさい。その時あなたは神様の御心を知るでしょう。主はあなたが諦めたり妥協するのではなくて、本当に心から神の願いを求めるようになっております。それは不可能です。しかしあなたが神に期待するならば、主はそれをなされることを覚えなさい。私は奇跡を行うと主は仰えます。イエス・キリストによって初めの愛、初めの願いを返し、それ豊かに応えてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
仰ぎ願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに限りなく、